どうもゆうちょです、今回はですね、みんな〇〇〇で好きバレしすぎ問題ということでお話していきたいと思います。はい。で、今回はですね、何について話すのかというと、この〇〇〇と好きバレっていうのをテーマにですね、まあお話ししていこうかなというふうに思うんですけど、まあ端的に言うとですね、これ本当に好きバレにつながっちゃうんで気をつけてねっていうことをですね、お話していきたいんですけど、やっぱりまあ僕のこういったその音声聞いてもらってる方ってですね、まあ女性にその、まあ好きバレをしてしまって、そこでまあ反応が悪くなっちゃって、でまあどうしようかなって思ってる時に、まあたまたまその僕の動画とかを見つけたっていう方がまあ多いかなというふうに思います。でまああとはですね、もちろん好きバレとかじゃなくて、まあ告白をして振られてしまったとかいう方がまあ聞いていただいてるかなというふうに思うんですけど、やっぱりなんかその僕自身のもう過去の経験からも思いますし、もちろんこれを聞いてる方もですね、もう気づいたかよって思うかもしれないんですけど、やっぱり基本的にもう好きバレってもう本当に失敗でしかないんですよね。で、これ結構なんかその、初めて聞いた時意外だって思う方もですね、多いかなというふうに思います。まあやっぱり僕もそれ結構これ意外で、なんかむしろなんかちょっと好きバレするぐらいがちょうどいいみたいなことを僕も思ってたんですよね、最初は。まあそれがなんかその男らしさみたいなものにつながるし、そのちょっと好きバレするからこそ意識されるみたいなこともですね、思ってたんですけど、まあ、実際も蓋を開けたら全然違うと。で、なんでこれそんなに好きバレがダメなのかっていうとですね、やっぱりまあその行為の温度差ですよね、女性に対してプレッシャーになってしまうっていうのもありますし、あとはやっぱり何よりですね、まあ本当にその自分が狙っている子、本当に付き合いたいなって思う子ならですね、ちゃんとあっちから追わせないといけないんですよ。で、なんで追わせないといけないのかっていうと、まあ、それがやっぱり女性にとって恋愛の楽しみっていうわけなんですよね。これもう付き合えるのかな、付き合えないのかなとか、私のことどう思ってんだろう、どうなんだろう、まあ、とりあえずなんか距離は近づきたいけどみたいな感じですね。こういったやっぱりちょっと女性からちゃんと追わせて、その女性が追ってる中でのなんかちょっとモヤモヤじゃないですけど、ドキドキじゃないですけど、こういったなんかちょっと不確定な部分があるからこそ、まあ女性がですね、どんどんどんどん追ってくるっていうのがあるわけなんですよね。だからまあ好きバレはちょっとやばいよっていうことで、で、もちろんなんかその自分がその、なんかもう芸能人クラスのイケメンだとかですね。なんかすごい。相手の子も若くて、自分がめちゃくちゃその外見能力が高いとか、まあもしくは、その、相手がですね、もうすでに自分に対して、もうめちゃくちゃ高い好感レベルを抱いてるとか、もう結構5に近いほどの好感レベルを、まあ自分に対して持ってるとかいう、まあこういった場合だったら、まあ好きバレっていうのを、まあ、やった方がいいというかですね、隙バレして、まあ、うまく転ぶこともあるんですけど、まあでもこんな話なんてですね、ほとんどもうないわけなんですよ、みんな。なんか、ちょっと悲しい話なんですけど、そんなやっぱりその、まあそのイケメンの人っていうのはやっぱりそこまでいない、芸能人クラスのイケメンがいないですし、まああとはですね、そんなやっぱりこう、効果レベル5になることなんてそんなないわけなんですよね、勉強してなかったら。まあだからやっぱりその、隙間を避けていくべきなんですけど、まあその中でもですね、やっぱりこの、一番隙間につながっちゃうっていうですね、まああるやばい存在があるわけなんですよね。これは本当にもうめちゃくちゃ簡単に隙間につながっちゃうし、しかもそれ何が怖いのか自分じゃ気づけないっていうところっていうですね、そんなやばい恋愛にはですね、その要素は隠されていて、それが何かっていうと、このまあタイトルの〇〇に入るですね、言葉で、まあやっぱり LINE なんですよね。もうみんな LINE で好きバレしすぎ問題だよっていうのをですね、まあ今まで話してきたことでもあるんですけど、やっぱり改めてその、まあお伝えしていきたいなと思いまして、まあ今回こういった音声を撮ってるんですけど、まあこれは本当にその僕自身の経験もそうですし、まあこれまで本当僕もやっぱり500人ぐらいですね、相談を受けてきて、やっぱりまあ感じるのがですね、みんなとにかく、LINE でしくじっちゃうんですよね。まあ具体的にどういうことがしくじになっちゃうのかっていうと、やっぱりもうそもそもなんかその、無駄にダラダラと LINE を続けてしまっているっていうところとか、あとはですね、いらない追撃を送ってしまうとかですね、なんかその、やっぱり考え直してくれないかとかじゃないですけど、あとはなんか告白をして振られたんだけど、またなんか送っちゃうだとか、まああとはですね、これもよくあるのが、返信しづらいメッセージを送ってしまうっていうところですね。まあ女性がですね、これなんて返信したらいいんだろうみたいな、なんかちょっと女性を困らせるじゃないですけど、まあそんなメッセージを送っちゃって、で、なんか未読するとか既読するされて、で、こっちが追撃して、で、余計またそれで距離ができちまうとかですね、よくあるんですよね。あとはそもそもですね、この LINE で距離を縮めようとするっていうのもですね、これはやっぱりまずい行為なわけなんですよね。 もちろん結構 LINE とかってですね、やっぱり交換レベル4同士とかあったら、まあ、テンポよくすることもあるんですけど、まあ、もちろん当然交換レベル2とかだとですね、もう全然基本的に返ってこないわけなんですよね。まあ、それでも、なんかその、なんか世間巷のですね、なんか良くない、LINE のやつとかを見てですね、LINE で距離を縮めようとしちゃうとかですね、やっぱそれも結構あるわけなんですよね。これも僕もちろんやってて、なんかその、例えばなんかその相手が、まあ、菅田将暉が好きで、で、なんかそのテレビに菅田将暉が出てたら、あ、今テレビに菅田将暉出てるみたいなの送ってあげるとかですね。まあ、これ別に付き合ってたらいいんですけど、まあ、付き合ってなかったらちょっとやばいやつでしかなかったなっていう、今でこそ僕も思うんですけど、なんかそういうふうに、まあ、LINE でこう、なんとか距離を縮めようとしちゃうみたいなですね。やっぱそういったのもあるんですよね。まあ、とかですね。まあ、本当にこう、あげたらキリがないぐらいですね、こう、LINE の失敗とか NG ってたくさん出てくるわけなんですよね。で、まあ、ここまでやっぱり聞いたことあると思いますし、で、これを話すとですね、みんななんかどういう感じになるかっていうとですね、もう分かりましたと。ユースさん分かりましたよと。もうじゃあ LINE は絶対送りませんだとか、LINE 分かりましたみたいな。じゃあもうそっけなく返すぐらいがちょうどいいんですよねとか、もう全部じゃあそっけなく返しておきますみたいなですね。まあ、そういうふうに言う方もいるんですけど、まあこれなんかその、実のこと言っちゃうと、まあそれはそれでまたアウトなんですよね。まあ、もちろんなんか恋愛をこう勉強し始めて、もう自分がもう全く初心者ですと。もう全然なんかその、もう恋愛経験とか全くなくて、で、この前なんか失敗しちゃった子がいて、じゃあまた LINE をこう認識に対して、まあそういった方が、じゃあもう LINE なんて絶対送りませんとか、まあそっけなくしますっていうぐらいとかだったら、まあ別にいいんですけど、もうやっぱりでもこういったメルマガとか結構聞いていただいてる方って、なんかその深くやっぱり恋愛勉強してる方が多いと思うんで、まあ改めて今回お伝えしたいんですけど、まあまあそっけなく返信しておきますっていうふうになって、でもですね、これ実はそれはそれでアウトなんですよね。で、なんでかっていうとですね、やっぱりそのもうなんか過度にそのスキバレを避けたライン、あ、スキバレしちゃダメだ、スキバレしちゃダメだって言って、こう、まあ、スキバレをもう本当に過度に避けたようなラインっていうのも、やっぱりそれはそれでですね、なんか変な違和感になっちゃうわけなんですよ。なんかそれはそれでですね、なんかその、なんでこんなことしか返してくれないんだろうとかですね、なんかなっちゃうわけなんですよね、女性としては。で、やっぱりその、逆にこういった違和感っていうのはですね、女性の交換レベルを下がることにつながってしまいますし、あとはなんかやっぱりその攻撃は最大の防御なんて言葉もある通りですね、まあ実はなんかまあタイミングとか相手の交換レベルによっては結構まあ LINE で攻めちゃってもいいというか、 LINE で普段こういう言葉は送らないんだけど、まあこういう言葉を逆に送った方がいいよねっていう状況も出てくるわけなんですよね。まあ、ここまで聞いてみてですね、うわ、LINE ってめっちゃ難しいじゃんっていうふうにですね、思うかもしれないんですけど、まあその通りというかですね、LINE やっぱめっちゃ難しいんですよ。まあいろんなそのルールとかも決まってますし、まあそもそもやっぱりその女性のなんか気質っていうのもあるっていうのも、やっぱり正直なところあるんですよね。だからまあそもそもやっぱりこう LINE っていうのも本当にこう恋愛するのかやっぱ深く知ってほしいですし、まあそもそもどんなメッセージを送れば既読スルーされないかとか、まあ、どこでどういうふうに攻めていくべきなのかとか、まあ、どう返信していくべきなのかとか、あとはまあ本当にこうよくあるケースで、どういうふうに LINE でデートさせればいいのとかですね、やっぱりこういうところですよね。で、ここに関してもですね、本当にこうルールとかポイントっていうのを細かく決まっていて、まあ、LINE についてもですね、しっかりお話ししていきたいんですけど、まあ、ちょっと音声も長くなるので、今回ここまでさせていただきたいなというふうに思います。まあ、ぜひこの音声を聞いている方でですね、やっぱりこう、まあ、LINE ってやっぱりちょっと難しいなって思う方はですね、まあ、ぜひ自分自身のですね、まあ、ちょっと嫌かもしれないですけど、まあ、好きな子に送ってしまった LINE とかをですね、まあ、振り返ってみてほしいんですよね。まあ、そんでなんかまあ、このメッセージアウトだったなとか、うわ、これちょっと、なんでこんな送ってきたんだろうな、みたいな、送ったんだろうな、みたいなことをですね、まあ、よく復習してほしいなっていうのがやっぱりあります。で、まあもちろんですね、まあもっと LINE についてですね、まあ細かく知りたいですとか、まあルールを知りたいとか、まあなんかデートで誘いたいだとか、まあいろいろあったらですね、またちょっと今回の音声もですね、感想を募集しようかなというふうに思いますので、まあ感想とかですね、ありましたらぜひ送ってほしいなというふうに思います。まあ送っていただいた方が多かったら、またちょっと続きとかをお話ししようかなというふうに思いますので、まあぜひですね、メールマガ最後のリンクから感想を送ってみてください。はい。ということでですね、今回は LINE とスキバレに関してお話しさせていただきました。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうとでした。